章になります。皆さんこのローマ人の手紙の8章を、じっくり味わわれたことがあるでしょうか。本当にですね、私はいろんな苦しみとか困難とかどうしようもない時にぶつかる時に必ず読むところがいくつかあるんですけども、その一つがここですね。で最近は、いろんな方と、お交わりをさせていただき、また祈る時に、多くこの御言葉をですね、ぜひ読みくださいというふうにお伝えします。多分そのように聞かれた方はもうすでに、ね、読んで祈っているかもしれません。ここはですね、特に8章の最後は、高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと。どんなことがあったとしても私たちが神様から離れることは離されることはないんだという宣言で終わるからですね。どれだけこれが励みになるか。私たちの信じる父子聖霊なるこの天地を作られ十字架にかかり復活された救い主イエス様、神様は気休めの神ではないわけです。いるかいないかわからないではなくて、確かに生きとられて目には見えませんけども確かに今ここに豊かに臨在されて私たちに最善の人生を与えようとされているお方だからであります。ですから私はですね、この神の言葉よりももっと人の言葉とか世間のいろんな事柄に目を奪われたり耳を奪われたりすることがあまりにも多いんじゃないでしょうか。ですから私たちはですね、見るところが変えられてしまうんですよね、世の悪しき力によって。聖書はそれをサタンと言ってますが、ですから私たちはですね、本当に苦しみや困難や本当にどう祈ったらいいかわからないと思うときにこそ、私たちはこの宣言、ね、聖書はたくさんの宣言がありますよね。そこに目だけではなくて心全人格を向けていく必要があるということですね。今日私はですね、そのことを思いながらまず26節をご覧ください。私が祈れないときに神様はこのように言われているんです。26節を皆さんで読みましょうか。では3、はい。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。そうです。この前後はですね、御霊のことについて書かれているんですけども、御霊が弱い私を助けてくださる、もうこれだけでも皆さん涙出ませんか？あかんと、ね、皆さん信仰は頑張りじゃないんですよ、ね、いや頑張らなあかんってね、そう思うのは自由かもしれませんが、ね、いや頑張りじゃないんだよと、あの頑張る筆頭のようなパウロがこれ言ってるわけですね。何度も僕は頑張ったんだということですよ。皆さんこのローマの8章もですね、いろんなところが全てこう本当に深い言葉ですけども、特に2節にこうあるんです。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからですと。皆さん原理というのはこれ法則のことですよね。皆さん法則ってちょっと何個か挙げてくださいって何挙げます？パッと挙げる法則ん？お友達分かりますよね、法則って分かる、ね、法則ってあのルールで、一番簡単な、ちょっと皆さんあの鉛筆離してください。どうなりました？上上がった人上上がった？え、ないですね。下行ったでしょ。これなんて言うんですか？はい、そうですね、難しい言葉ですね。万有引力の法則ね。引力、皆さん引力ってあるの、これはもう当たり前のことじゃないですかね。引力があるから私たちはね、だんだん垂れてくるわけですね。こうやってね こうやってね、大変ですよね、これ。これ全部引力のせいです。でも皆さん、法令線というのはですね、豊かにね、麗しく書くんですよね、これね、豊かなんです、これね。はい。引力が、根治しようと思う人もいるかもしれません。でも、引力があるということは事実だし、これ逆らえないんですよ。ね。だから引力にいくら逆らっても、無駄でしょということをパウロはね、気づいたわけです。でも罪と死のそういう原理がある、つまりね、どんなに神様の御心を行おうと思ってもできない自分がいる、でも命の御霊の原理が解放したということ、つまり法則は、さらにすごい法則があればね、それを覆うわけですよ。つまり下に落ちたものを上に持っていくにはどうしたらいいのかな、まあ、人間はずっと考えて、まあ、それで飛行機ができたりするわけですけども、空気を温めたら上に行きますよ ね。気球なんかそうじゃないですか。まさに火を灯す、そういう表現もたくさんありますよね、聖書には。命の火、火を灯すための油を絶やすなと、まさに油は御霊のことを指しますよね。御霊を絶やさない、つまり私たちがイエス様を信じたその印として御霊があるということは、そういう全てを死に追いやる、そういった原理から解放されたものですというのが、このローマ8章のこの奥義なんですよ。皆さんアーメンでしょうか。はあ、そうなんですよ皆さん。そうなんですか、でもいいですよ。そうなんですね。イエス様死んだらそうなんですよ、ね、だから気休めじゃないんです。御霊がおられるということは、御霊が私たちを死と、ね、罪から解放して、上に上に上にですよ。だから油を絶やすなというふうに言われたんですよ。御霊をもっと意識してくださいということです、ね。2000年前は、特にペンテコステの前はよく分かんなかったんですよ皆さん。御霊言われてもよ、旧約聖書の御霊って時々できますよね。でも時々なんですよ、なんやよ分からんっていう世界や。でも今はですね、もう毎年ペンテコステやるじゃないですかね。受難週を終えて、復活を終えて、ペンテコステでしょ。もうペンテコステで何って言わないじゃないですか。つまり御霊が著しく注がれた後の私たちは時代を生かされている。これものすごい幸せ、祝福なんですよね。だから御霊が弱い私を助けてくださる。でどう祈ったらいいかわからないとまでこうね、そういう時皆さんどうですか。この1週間どうやって祈ったらいいんだろうかってね、思った方おられるんじゃないでしょうか。私も何度もそういう、ね、経験をさせられます。必ずというのをさせられますね。でもその時に26節に、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによってあなたのために問いなしてくださるんだという、もう本当に素晴らしいじゃないでしょうか。皆さん、うめいたことありますか。うめきってどんなんですか。お腹痛、それぐらい、ね、そんなじゃないです。うめきってわかります。うめくんですよ、ね、こういううめき、これはイエス様がね、かわいそうに思われたという、あの、まあ、日本語に訳されているのと同じ言葉、腹股が揺れ動くという意味ですよ。もう本当にですね、もう全身がこうね揺れ動いて、体の一部がもぎ取られるような痛みを感じながらということです。御霊様があなたのために埋めてくださり、取りなすというのはあなたの代わりに祈るということですよね。このような約束があるんだと。27節では人間の心を探り極めるから、これは全能なる主のことです。全能なる主は御霊の思いが何かをよく知らない、つまりこれ三位一体ということですよね。神なる父なる神、子なるイエス様、そして聖なる神様、同じ神様であり、そして御霊はその父なる神の御心、つまり親しい交わりをしていく中で、生徒とはあなたですよね。生徒ですから、ヒラシントっていう言葉時々言う、ないですよ皆さん。聖書にね、ヒラシントってびっくりしましたね。言うことあります？自分のことさせて、私ヒラシントですからって誰がつけたのか もうこれもう典型的な会社の原理が入ってますよね。ヒラシンとってね、私もうびっくりしましたよね。なんかで仕事し始めたら、ああそういうことかと思いますね。ヒラ社員って言いますよね。皆さんもしそういう価値観を持ったら、今日この時から変えていきたいと思うんですよね。神様の視点は聖徒です。アーメン。清いんですよ。アーメンですか。どんなに自分自身を見て汚れてるなんて愚かだと思ってもね、だからその時うめくんですよ。うめくあなたを神様はご存知で、百も称して聖霊様が代わりにうめいてあなたのために取りなしくださるというのがこの御言葉の真理ですよ。皆さん今日からね、私は聖徒ですと本当に胸を張って主の前に告白いたしましょう。そうじゃなければ失礼ですよ。神様に聖徒とあなたを呼んだと神様は言われている。そのためにイエスも十字架につけられたんですね。そして身代わりに罪を背負って裁かれて、その一滴一滴の血潮で過去現在未来全ての罪を洗い流して、もうあなたは神の目から見たらイエス様を信じるということにおいて、白いイエス様の衣を着たことによってあなたは聖徒なんだと。これがこのパウロがね、もうあの手この手で言ってる真理なんですよ。漢字のそれを聞かせて私が、いやそんな言われてもねっていうのは、あまりにもそのことをしかさった神様に、イエス様に、聖霊様に申し上げが立たないんじゃないでしょうか。皆さんどうでしょうか。だから私たちは神様にあって聖徒だという生き方をしていきたいんですよね。この生き方が私の人生を変えるんです。どうでしょうか。皆さん苦しみ悲しみ自分はダメだと思うときに、自分を自分で責めて自己卑下に陥ってそれで終わりならば、本当にそれは残念なんですよね。だからそういうふうなときに神様が御霊によって本当にどういうふうに祈ったらいいかわからないので、取りなしてあなたのために代わりに祈ってくださる。これがこの御言葉の真理です。このですね、助けてくださいますと26節あります。この助けてくださいますというのはですね、この3つの言葉が1つになった実は言葉なんですね。一緒に、代わりに、取り上げるというこの3つの言葉、3つの意味が1つになったんですよ。あなたを縛っているそのものを取り上げる、私が共に祈る、私が代わりに祈る、つまり私たちの代わりに手伝ってくださるということですね。ローマの8章15節見てください。ここにこうありますね。ここ読みましょうか。皆さん開けられたら、では3、15節3、はい。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。御霊によってアバ父、お父ちゃんね、お父ちゃんっていうことです。これアバっていうのは父ちゃん。皆さんどうですか。お祈りの時にかしこまって仰々しく自分で距離を置いて、もうその方が奥ゆかしいかなと思っていう祈りは違うんですよ、ね、私の友人にお父さん、お父さんっていうふうに祈る人がいたんですね。初めほんまに横にお父さんがいるのかなと思ったんですよ。お父さん、お父さんって何の、それだけ親しい関係だということを知ったんですね。あ、本当にその祈りに教えられました。皆さんもですね、本当にお父ちゃんというそういう関わりを持つように願われている神様の心に沿う祈りをしているでしょうか。改まった方がやっぱりいいんじゃないかとか、そういうのは余計な、ね、ことなんです。御霊による祈りは本当に神様との距離が近づいてアバチと呼ぶと。で皆さんこれパウロがね、何度も言いますけど、パウロがそれを言ってるってことはものすごいことですよ。パウロは立法の専門家、ユダヤ教のリーダー、ユダヤ教は神様という存在をものすごく遠く見ますよね。もうそんな慣れなしく呼ぶなんて、もう神を冒涜するものということですよ。だからイエス様がその冒涜罪で十字架に追いやられたということが出てきているわけですね。違う、イエス様の十字架と復活によってイエス様を信じた人はそれほどの関係が 育まれていくんです。いや、もうその関係はあるんですということです。私は覚えましょう。この異様な深い嘆きというのは、一つ私たちの唇から出るアバチヨと単純な信頼の呼びかけとも言えるでしょうね。お父さん、お父さん。そしてこの深い嘆きの問いなしの祈りとは、神様の御心に従った問いなしの祈りと言えるでしょう。私たちがそのうめく中で、私はどこまで行っても神様から離れ、自分中心にね、自分を神としたいという、それが罪ですよね。もう私たちが認めようが認めようが、アダムが罪を犯したその子孫なんですよ、ね、いくらアダムにお前かけにせえと毎日一回ね文句を言っても始まらないんです、まあ、事実はそうなんですよ。聖書はアダムが罪を犯さなかったら私たちは罪を帯びて生まれることはなかったんですけども、もうそれはもうずっと私は罪の性質を帯びて生まれてきます。そしてそれがあまりにも自分が思う以上に深いものがあるんですよ。こびりついてるんですよね。だから何かがあれば、何かの拍子、何かの関係が揃えば、すぐに自分を神とするような行動をするんです。自分を一番にするんですよ。だからそういう人たちが複数集まったら当然摩擦が起こるし、争いが起こるし、そしてその大きなものは戦争ですよね。戦争の理由はもうここですよ。みんなが自分が一番になりたい、自分を神としたい、自分が神となって相手を支配したい、これが親子関係にも夫婦関係にも家族関係にも全部起こってくるんです。でも私たちの中には神に作られた性質があります。理性ですよね。でも理性だけではそれをとどめられない。そうです、信仰者には御霊がおられる、ね、そのように神様はここで言われているわけであります。皆さんいかがでしょうか。私は一度でもう一度ですね、私の中には聖霊様がおられる、そのことをしっかり刻みましょう。そしてその聖霊様が憐れむ心を持って、また深いうめきを持って、代わりに私たちが祈るときに祈ってくださるんだということをね、深く覚えたい。そして自分はしたくないんだ、でもしてしまう。パウロもそれで悩みましたよね。したくない悪を行ってしまう、私は一体どうしたらいいのかという、そういう葛藤の中に置かれる私たち、でも本当はこのことがしたいという、そのことができるように、そういうふうな考えを持てるように、またそういう言葉を語れるように、聖霊様がためきながら私のために祈ってくださるということですね。今日深く覚えたいと思います。皆さん、このですね、今申し上げたような戦いというのは、被造物全体が経験している戦いとも聖書は言うんですね。皆さんどうでしょうか。私の中に住む神から離れようとする、そういった罪の性質、それと本気で戦っているものでしょうか、ね、聖書はそのことを、あなた方はまだ罪と、ね、血を流す前に戦ったことはないと、ね、これは本当に大切な営みだということも覚えたいと思いますね。そしてそのような中にあって、この今日の中心節句28節を私たちが教えられるわけであります。では28節をもう一度深く味わいながら、ゆっくりと告白いたしましょう。では3、はい。神を愛する人々、
すなわち神の計画に従って生きられた人々のためには、
全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。はい、そうです。皆さん、これは今までどのように読まれていたでしょうか。もうこれを読むだけでもですね、本当に励まされます。つまり私たちのうめきをね、その苦しみを助けてくださる方は聖霊なる神様だけじゃなくて、父なる神様も私を確かに導いてくださって、日常生活いろんな細かいところに至るまで具体的に関わってくださるんだと。そして全てのことを働かせ益としてくださる。皆さん、全てですよ。一部だ。 ということは言われない。すべてとは今経験している苦しいこと、昔経験した苦しいこと、これから経験する苦しいこと、もちろん苦しいことばかりじゃありませんね。楽しいこともそうですよ。でも私は苦しいことの方がやっぱり心に残りやすいですよね。楽しいこと、いやこんなにいっぱいあったんやわれても、そんなあったかなと思うぐらいですね。苦しいこととか言われたこととか、もう何十年前でもしっかり克明に記憶してますよね。違いますか、ね、そういう悪いことを刻みやすい。でもおそらく全てのことを働かせ益としてくださるんだと。皆さん、これ益としてくださるということをね、今日しっかりと受け取り直したいんですね。これはね、自分にとって都合のいいようになるんではないんですよ、ね、これ都合のいいようになるんではない。神様が言われるこの益というのは良い、これグッドという意味ですね、もともとの言葉、良いようにしてくださる。でこの良いというのは自分の側から見て良いではなくて、神様の側から見ていいことなんですよ、ね、神様から見ていいこと。でもっと詳しくならば、まあ、29節にありますけれども、なぜなら神あらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。御子の形と同じ姿に定められたとありますので、これはいわゆるキリストの似姿ということです。キリストの御丈とかキリストのご性質という意味ですね。私たち作られた全ての人間の共通の目指すゴールはまさにここですよね。神の形に回復するということです、ね、つまりキリストの姿に似せられるということをここで改めて言っている、その意味はまさにこの益ということは、神が全てのことを働かせてあなたをキリストの性質へと変えてくださるという意味なんですよ。皆さんいかがでしょうか。そのように私は受け取り直していきたいですね。益というのはキリストの性質に変えられていくということなんです。これが聖書が言う良いことなんですね。私たちが、ね、都合のいいこと、ハッピーハッピーな愛求めます。でもそれだけではないということですね。なぜならば私の中に申し上げたように、どこまで行っても自分中心に自分を神としたいという罪の性質があるから、発想自体思考自体が神様からずれているんです。ですから私たちの考え方、発想、価値観全部が神様中心に変えられていくことがないと、全ては歪んでいるんですよ。自分の側からすれば素晴らしいと思っても神様からは全然外れているということが往々にしてあるんですよね。だから神様は苦しいこと、ね、辛いこと、叫びたくなること、が多いですね。大体人間って喜びで、私こんなに変わりましたっていうことはあんまり聞いたことないし、自分もそういうことないと思うんですよね。順風満帆だと大体神様から遠ざかっていくんですよね。あ、自分イケてるやん、ええやんこのやり方、昔こうやったからこうやろうというふうに神様がいらなくなっていくんですよ。恐ろしいですよね。だからね、サタンも見つかりの、ね、に変身するというのはそういうことですね。麗しい格好で来るんですね。皆さん危険ですよね。だからことさらに思わなくていいですけども、あまりうまくいきすぎて自分がなかなかいけるなと思ったら危険信号だというふうに思いましょうね。そのことを言ってくださるね、兄弟姉妹は本当に、あ、感謝って、うるさいなあんたとか言わずにですね、感謝っていうふうにね、もうこういう言える時点でもうその人は変えられているということです。皆さんどうでしょうか。今の私が申し上げたのでアーメンでしょうかね。何言ったんのって思ったらちょっとですね、後でね、深く神様前に祈っていきたいと思いますけども、まあ、私は実は何言ってんのというふうに思いが消えなかったものですね。やっぱり自分が心地よく聞きたいし、耳障りのことを聞きたいし、やっぱり自分が幸せっていうことを体感したと思うんですよ。でもそれは神様の目からイコールではない、いやずれてることがほとんどだということを私は気づかされた。自分の歩みを通してもそうですね。皆さんもそうじゃないでしょうか。あ、本当だなと。サタンは聖書に言います、イエス様を信じる信仰者に対して吠えたける死のように食い尽くすべきものを探し回っているとあるんです。今この瞬間サタンはイエス様をまだ信じていない人の心に働いて、また死にている人に対してはライオンのように食い尽くそうと、その、ね、チャンスを伺っているわけです。 そして私たちが苦しみに遭うときに、ああもうこんな苦しみなんかいらないと思って、ね、もうやめたと、神様から離れていくという選択肢もするかもしれません。でもその時に本当にうちの聖霊様に祈られていることを気づいて、心から神様に祈っていく時に、私たちが全てのことを働かせてキリストの似姿に変えられるということを経験していくんですよ。私は知っていますと、これ断言してますよね。私は知っていますと、これ断言することができることなんですね。皆さんどうでしょうか。このようないわゆる人生大逆転なんですよ、ね、つまりイエス様を信じる信仰者は、今どんなことがあったとしてもね、最終的には希望と祝福と平安と喜びしかないんだという人生なんです。皆さんそのことを本気で信じておられるでしょうか、ね、いや私の知ってる、ね、信仰者はね、もう悲惨な状況で亡くなりましたとかね、もしあったとしても、ね、それは一側面しか知らないかもしれませんね。でも聖書ははっきりとそうじゃないという事例をいっぱい私に教えてくださってますよね。その筆頭は皆さんよく知るヨセフではないでしょうか。ヨセフの、ね、創世記37章からありますよね。あのヨセフは、ね、本当に若かった、一番ね、あのこのお兄さんたちにあのこう生意気だというふうに言われていたわけですよ。確かに生意気な面があったでしょうね。若干17歳18歳と言われてますね。本当にね、お兄ちゃんができないことを俺ができるじゃないかとかね、お父さんの愛を俺は一心に受けてる、お父さんは僕にだけ長いね素晴らしいマントをくれた、ね、お兄ちゃんもらえてないないかみたいな感じで、で夢で見たことを言わなくていいのにね、いやお兄ちゃんたちが全部私にひざまずいてお辞儀してましたとかね、まあ正直なんでしょうね。だから当然お兄ちゃんはね腹立ちますよね。何やこいつ生意気やなとね。当然あの母親が違いましたから、そういったものもあって、ね、どうなったかご存知ですね。こいつ腹立つわーって、であるものはもうこいつも本当に殺してしまいと思った兄弟みたいです。でもいや殺すのはちょっと良くないと思って、ホラーにボーンって投げちゃったんですよね。そして結局エジプトに奴隷として売ったんですよ、ね、安いお金で。そういうことがありましたよね。つまりヨセフからすれば、まあ自分でね巻いた種かもしれないけども、でも兄弟からそんな仕打ちを受けるほどではなかったけども、自分の命を兄弟からね、ないがしろにされ売られてしまった。そしてエジプトに連れて行かれ、奴隷生活が始まったんですよ。そして悪いことはね、次から次へと起こっていくんです。皆さん思い出しくださいね。売られた先で今度はね、ご主人ポティファルというところにね、ご主人は気に入られたんですよ、ね、ちょっとだいぶ心が入れ替わってきたんでしょうか。でも奥さんが、このヨセフはね、もう素晴らしくですね、高顔の美少年、ね、本当にかっこよかった、ね、今でいうイケメンだったんでしょうね。そしてこの奥さんに言われて逃げたんだけども、疑いをかけられて、ヨセフは罪がないように牢屋に入れられてしまうんですよ。もう一生牢屋だって言われたんですね。皆さんどうしますか。そんなまだ二十歳前後で牢屋に入れられたら、言われもない罪で。でもそんな時にこのパロの、ね、王の検察官長、これ毒味するか係の人ですね。そして料理長が、まあ、王様に対してちょっと罪を犯したので牢に入れられてしまったんですよね。そしてこの二人は牢屋の中で夢を見るんですが、その夢がわからなかった、夢の意味が。でもヨセフに一つのね、賜物があった、夢の解き明かしだったんですよ、ね、そして夢の解き明かしをした時に、それがドンピシャーとですね、この当たったんですよね。そしてそのことをね、お前すごいなということで、この先に釈放されたこの検察官長と料理長が、ね、お前のことをちゃんと王に言ってね、早く出してもらうように言うからって言われたけども、2年間すっかり忘れられたんですよ ね。2年間もですよ皆さんね、もう踏んだり蹴ったりですよね。でも2年後に、あ、そういえば、ね、夢の解き明かしをするヨセフというやつがいたなということを思い出したこの、ね、料理長は、王が夢の解き明かしをすることができる人はいないかということを聞いて、そしてヨセフをようやく2年後に牢から出したんですね。 そしてその王が見た夢を解き明かした。7年間が豊作、その後7年間の大飢饉。だから今ね、蔵にね、本当にできるだけ取れるだけの、ね、穀物を貯めて おいた方がいいですっていうことをこの王に言ったわけですよね。そしてそのことを通してこのヨセフは高い地位を得て、なんとエジプト全土を支配する総理大臣に任命されたんですよ。ねえ皆さん。そして結局ね、飢饉が来た時にこのヨセフのお兄さん、そしてお父さんのヤコブが来た時に再会したわけですよ。皆さんはどうしますか？殺そうとまで思った兄貴に対して、あのエジプトに売り渡した兄貴に対して、なんやこいつはってね、今こそこの権力を繰り返して順番にね、この痛めつけて殺してやろうと思うこともできたかもしれません。でもヨセフはしなかったんですよ。その本当に長いですね、本当に痛めつけられ苦しみ、そして本当に不条理を経験した、その中で本当にヨセフは悔い改めて、そして必ず書いてある、ね、表現あるんです。主はヨセフと共におられたって書いてあるんですよ。もう毎回あるんです。何かできることがあるでしょう。主はヨセフと共におられた、主は彼と共におられたってあるんです。これは何を意味するんでしょうか。その度ごとにヨセフは神を見上げていた。自分の愚かさ、自分の傲慢さ、自分の傲慢さ、ね、もうすぐ思ったことを言っちゃってしまう癖とかね、いろんなことを悔い改めたんでしょうね。その度ごとに神様がヨセフに現れてくださって、神様との関係が育まれていったんでしょう。当然ヨセフの心は変えられていったんでしょうね。ですからこの兄と再会した時に彼はこう言いました。今私をここに打ったことで心を痛めたり怒ったりしはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのですと、そういうふうに兄言うことができるほどにまで変えられていたんですよ。皆さん、私が、ね、あなたによって売られたのは、私が先に神様がここに使わすため、今このように、ね、家族を、そしてイスラエルの民を本当にこう助けるためだったんだという、そういう視点に変えられていったんですよ。皆さん、恨みつらみを言うとなんぼでも言えたと思いますよ。皆さんどうですか。これが信仰者の視点だということですよ。つまりそのようにですね、変えられた人生というのは全てを見てもね、全く違う人生になりますよね。皆さんいかがでしょうか。そして創世記50章では、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを言うことのために計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでしたと、でそのようにも告白をしたんですよ。これは心の底からの確信のヨセフを通しての宣言ですね。お兄さんたちはヨセフに悪を図りました。しかしそれを神は用いてヤコブの家族全員を飢餓状態から救い出すように図ってくださった、ね、ですから私たちは覚えましょう。どんな逆境に直面していたとしても、またこれからしたとしても、主が共におられて共に苦しんでくださることを忘れないでいたいと思うんですね。そしてその悪いこと、苦しいことを良いことのための計らいとしてくださるんだということをですね、しっかりとこの刻んでいきたいと思うんです。当然ですね、このローマ8章の28の御言葉、すべてのことを働かせ益ということは、私の人生に最善のことをしてくださるという約束でもありますね。でもこれはあくまで神の目から見て最善です、ね、そして私たちがキリストの似姿に変えられていくためのいろんな事柄なんだということを覚えたいと思いますね。エレミア書18章4節もですね、今朝申し覚えたいと思いますね。エレミア18の4、もし開けられたらですね、ここを開けて一緒に読みたいと思います。エレミア18の4、いいでしょうか。エレミア18章4節、では開けられておきましょうか。では3、はい。陶器師は粘土で清潔中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り替えた。はい、そうです。この この御言葉にあるまさにこれが神様が私を見ておる視点であり、私たちが試練に遭う理由であり、私たちが全てのことを働きて益とするというこの御言葉とつながっているんですね。神様が気に入った形に変えられたい。アーメンですか？いや私はそんな形嫌ですとなればですね、もっと深い何か闇があるのかもしれませんね。神様の気に入った形に作り変えられたい、本当にそんな器になりたいですと真に告白をしたいと思うんですね。ですから私たちは角を捉えるわけです。そして私たちは粘土がカチンカチンな状態を柔らかくするためには水を含む必要がありますね。水を含む必要があります。つまり聖霊なる命の水が豊かに溢れてくださる必要があります。だからもっともっと聖霊様に意識を向けていきたいんですね。その鍵は悔い改めと明け渡しです。悔い改めるということをもっともっと私は意識していきたい、ね、罪と悔い改めていない罪と聖霊なる清い霊は共存が本当に難しいわけですよね。で私はあえて、ね、神様はこんな汚いところに住んでくださっています。だから私たちが自らごめんなさいと主の前に悔い改めて生き方を神様中心に変えていくんです。これは私たちの側でしか成し得ないことですよね。神様は強制的に私の向きをガーンってこう向かせられないんですよ、ね、なんか向かせてくださるというふうに思っているところが私昔あったんですけど、それは大きな勘違いです。神様はね超ジェントルマンですからね、そんなことはされないですよ。私がグッて向かないとで、こうやって向いてね、大体ね、やめて、やめてってなるんですね、私たちは。そんなことないですか？葛藤するんですよ。私が潔くくるっと向くときに、これが決断ですよ。悔い改めていくんです。そして、明け渡す、ね。心の中のいろんな汚いものをどんどんどんどん明け渡していく、なくしていく。つまり、真空にしていくというイメージです。そしたら、風船は膨らんでいくように、周りをどんどん明け渡すんですよ。悔い改めと明け渡し、このことは私たちが柔らかくされて神様の気に入った形に変えられていく鍵だということを覚えていきたい。最後29、30には、御言葉の姿、そして30節にはですね、これはあなたは生まれる前から覚えられ、神の似姿に変えることを定められているというですね、そのような驚くべき、ね、約束もありますね。でもこれ大事なことは、召されたあなた、信仰を持ったあなたはさらに神の女神で正しいものと認められるものと成長していく。そして正しいと認められたものはさらに栄光を与えられる。栄光って何ですか？あの復活の体に変えられたイエス様と同じ姿に全くなるということですね。でも皆さん、これは私が神のもとに行って初めて 100% 成し遂げられるんですね。この地上では今のこの瞬間はまだというのは聖書が教えてくれる。でも主のもとに行ったら栄化されていくんです。栄光に化ける。でも今私たちが経験することは何ですか？聖化なんですよ。聖書の聖に化けると書きますよね。つまり日々イエス様の栄光の姿に変えられていくことを体験させていただけるということなんですよ。皆さんどうですか？一気に栄化になったらね、まあ、それはあの嬉しいかもしれませんが、なんかこうプロセスが全くないというのは、味わわなくてご飯食べちゃうもんですよね。皆さん、あの栄養って取ろうと思ったらここにチューブさせたら取れますよね。そうですね。でもなんで食べるんですか、あれ。真剣に考えてみたことあるんですよ、私。なんで食べるんかなって。皆さんあります？単に栄養だけっていうね、本当に超合理的だったら本当にこんな固形物でいいんですよ。そう、サプリメントができましたね。これはあのサーロインステーキのサプリメントです。ごくんで終わりですよね。味は何にもなく、でも栄養は同じ。でもしないでしょ、皆さん。絶対それを選ばないと思うんですよ。サーロインステーキとか、ね、極上の、ね、本当にこの、マグロのお作りとかありますよね、いろいろね。まあちょっと私思いつかなくてすいません。いろんなもの、味はちょっとすいません、貧相で。まあね、その道の人に来てくださいね。味わう、なぜですか？味わうということを神様は人間だけ、私ね、探してくださったと思うんですよ。まあ犬も猫も味わってるかもしれませんが、あんまりそういうには見えない。人間は味わうというプロセスがあるわけでしょ。同じなんですよ。成果というのはね、日々しんどい。確かにね、先週やりましたよね、あの出られた方、ね、あの食のエクササイズ、目つぶって食べるってやつね。 私ゴーヤをピーマンと間違ったんですけども、なんかこうでもね、あれって発見ですよ。あ、メソビタラやっぱ分からないんだろうね。でも人間は味わうということってこれすごいと思うんですよね。で、辛いものはこの部分で、甘いものは全体とかね、すごい神様のなんかこうわざわざ思うんですよね。つまり同じように私は人生のいろんな引きこもごも味わうことを通して、でもその中で本当に神様に真剣に祈ることが生まれてきて、そして私は日々昨日よりも今日よりも明日、1年前よりも今年も来年、神様の広さから高さを味わえる、体験できるということを、ね、自分も実感できるし周りも実感できるということこそがまさに醍醐味なんじゃないでしょうかね。皆さんどうでしょうか、ね、私たちもこの放送のために招かれて、ね、もう数年来兄弟姉妹として歩んでいる関係があるでしょう。ちょっとね、横の方見てくださって、お前変わったな、ね、成長したなとか思うじゃないでしょうかね。どうですかね。ここで思うことはね、まああれですけど、でもね、本当に私のようなものでもね、5人組というね話をしました。3人が牧師です。お前ほんまに変わったなってお互いいつも言ってますね。考えられへんわって、本当に神様素晴らしいなっていう風になります。で、私はですね、このローマ8の28、そういう視点で覚えていきたいと思うんですね。つまりどんなことがあっても大逆転の人生、最後神様の祝福と喜びと平安しかない。たとえで旗から見て悲惨な終わり方をしたと思ったとしても、イエス様がそうだったです。十字架でもう敗北した、でも3日目に復活された。私はその後なんですか、栄光の体に帰っていくんですよ。で、私たちの見る視点は永遠を含んで見るんです。だから死が終わりだというふうに見たら、この世と同じ見方ですよ。ああ本当にイエス様って言っただけも最後なんかかわいそうだったなとかね、そんなんじゃなくて、その後に栄光ですよ、ね、だから神様の視点はそこです。だから私もそこを見て歩んでいく、その人の人生を通して後の人がイエス様と出会う人、いっぱいそういう話は聞きますよね。だから私たちはそこに立って、このローマ8の28の御言葉を日々生きて、お互いの人生のこの確信の御言葉として告白をするもの、生きるものとならせていただきましょう。祈りましょう。主があなたに語ってくださったその御言葉です。もう一度振り返り、応答の祈りを捧げていきたい。決断の祈りを捧げていきましょう。しばらく黙想いたします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としかさることを私たちは知っています。天の父なる神様、この大いなる約束を私たち一人一人に今日もう一度語ってくださって感謝いたします。今経験しているすべてのこと、過去経験したすべてのこと、これから経験するであろうすべてのことも含めて、あなたは私たちをキリストの似姿へと変えてくださいますから感謝します。どうかそのための条件として、神を愛する人々っていうのを私はもう一度覚えます。どうか神様を愛し続ける、神の愛をいただいたものとして神の愛に応答し、神を愛し続ける信仰の完成者である主よ、あなたから目を離すことなく神様をまっすぐに見て愛するものとならせてくださいますよ。どうかこの1週間も使わされていきます。どうぞ神様、あなたが私を通して主の御業を行ってくださいますように、そしてあなたの気に入った形へと作り変えてくださいますように、心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。